あるスーパーで大学生のアルバイトをしていた時のことだった。その日はいつもより早いシフト上がりで、夕方には店を後にしていた。学生バイトのたまり場のような休憩室でくつろいでいると、そこに現れたのは昼間から働いているパートのおばさんだった。年は50歳くらいだろうか。少し痩せ型の体つきで、年齢よりも若々しく見える女性だった。あら、今日は珍しくこの時間にいるのね。いつもはもっと遅くまで働いているでしょう。そう言って、にこやかに話しかけてきた彼女。名前は、さゆりと言った。少しハスキーな声が印象的で、時折見せる笑顔が魅力的だった。ええ、今日は授業が早く終わったんで、早めのシフトで入ってたんですよ。そう答えると、さゆりは隣のソファーに腰掛けた。そう、最近は若い子も大変なのね。私たちもね。昔はもっと楽だったのよ。今は、この不景気だし、旦那の給料だけじゃやっていけないからね。私も、この年になってパートなんてするとは思わなかったわ。そう言って、さゆりは少し自嘲気味に笑った。確かに、彼女の言う通り、不景気の煽りはここでも感じられた。このスーパーも、人件費削減のため、正社員の雇用を抑え、パートやアルバイトで賄うことが多くなっていた。大変ですね。僕も、学費とか生活費とか、自分で稼がないといけないんで。そうなの。まあ、お互い頑張りましょうね。そう言って、さゆりはまた笑顔を見せた。その笑顔に、少し心を奪われたのを覚えている。年齢を感じさせない、可愛らしい笑顔だった。そんなさゆりは、休憩室にいる僕に、よく話しかけてくれるようになった。休憩室で顔を合わせるとに、世間話や他愛のない話をするようになった。ある時、休憩室で二人きりになった時だった。ねえ、あなたって、彼女とかいるの？さゆりが、少しいたずらっぽく笑みを浮かべて聞いてきた。いや、今はいないですね。勉強とかバイトとかで忙しくて。そう、もったいないわね。こんなにかっこいいのに。そう言うと、彼女は少し目を細めた。さゆりさんも、旦那さん以外に、いい人いないんですか？少しからかうように聞いてみた。あら、いないわよ。この年になったら、そんなものよ。若い頃はいろいろあったけどね。そう言って、昔を懐かしむように目を細めた。さゆりさんって、昔はモテたでしょ。まあね。でも、昔の話よ。今は、この通り、シワだらけの中年よ。そう言って、さゆりは自分の方を指でつついた。いや、今でも全然綺麗ですよ。僕なんかより、よっぽど魅力的です。あら、お上手ね。そんなこと言われたら、悪い気はしないわ。そう言って、また笑顔を見せた。その笑顔は、年齢を感じさせない、少女のような笑顔だった。そんなやりとりがあってから、しばらくして、僕はさゆりと二人きりになる機会があった。その日は、夕方のシフトで、店長から頼まれて、閉店後の片付けをしていた。閉店後の店内は、静まり返っていて、棚に並ぶ商品の影が、不気味に感じられるほどだった。そんな時、さゆりが声をかけてきた。ねえ、ちょっと休憩室で休まない。この後、まだ片付けあるんでしょう。少し休んでからやったら。あ、はい。少し休ませてもらいます。僕は、提案に甘えることにした。確かに、この後の片付けを考えると、少し休んでから取り掛かった方が効率がいい。休憩室に入ると、さゆりはソファーに腰掛け、僕にコーヒーを入れてくれた。ありがとうございます。さゆりさんも、大変ですね。いつも。いいのいいの。ねえ、あなたって、優しいのね。他の若い子とは違うわ。そう言って、少し色っぽく微笑んだ。その表情に、僕は少しドキッとした。 さゆりさんこそいつも気にかけてくれて、僕なんかに。そんなことないわ。ねえ、あなたってキスとかうまそうね。彼女の言葉に僕は驚いた。え、いきなりどうしたんですか。ごめんなさい、ちょっと悪い虫が騒いじゃって。そう言って彼女はまた笑った。その笑顔はいつも見せる無邪気な笑顔ではなく、どこか色気を感じるものだった。さゆりさん、僕はさゆりの瞳を見つめた。その瞳は年齢を感じさせない潤んだ瞳だった。僕は彼女の唇にゆっくりと唇を重ねた。柔らかく、そして熱を帯びていた。僕は唇を舌で舐めるように味わった。彼女は僕の首に手を回し、キスに応えてきた。その姿は年齢を感じさせない情熱的なものだった。僕はさゆりの服をゆっくりと脱がせた。彼女の体は年齢を感じさせないしなやかなものだった。細身の体つきは50歳とは思えなかった。僕はさゆりの胸に顔を埋め、その感触を楽しんだ。彼女の胸は年齢を感じさせない弾力のあるものだった。あん、彼女は甘い声を漏らした。その声は艶っぽいものだった。僕は彼女の体をベッドに押し倒し、その上に覆いかぶさった。息遣いが荒くなっていくのが分かった。ねえ、入れて。さゆりは僕に懇願するように言った。その表情は年齢を感じさせないみだらなものだった。僕は彼女の中に入ろうとゆっくりと腰を進めた。締まりのあるものだった。僕はゆっくりと腰を動かし始めた。さゆりは甘い声を漏らしながら、僕の腰の動きに合わせて体を揺らした。その姿は年齢を感じるどころか、若い娘のそれよりも色っぽくみだらだった。僕は彼女の胸を愛撫しながら、腰の動きを早めていった。ダメ。言っちゃう。さゆりは僕の耳元でそう囁いた。その声は今まで聞いたことのない官能的なものだった。僕はその言葉にさらに興奮を抑えきれず、激しく腰を振った。さゆりは僕の激しい腰の動きに身をよじらせながら甘い声を上げた。その声は休憩室に響き渡り、二人だけの世界をより濃密なものにした。僕はさゆりの中で果てた。今まで味わったことのない快感に満ちていた。僕は胸に顔を埋め、その余韻に浸った。彼女の胸は僕を受け止めてくれるように優しく温かかった。ねえ、また来てね。さゆりは僕にそう囁いた。その表情は満足感に満ち溢れ、そして少し寂しげだった。僕はその言葉にただうなずくことしかできなかった。それから僕はさゆりと休憩室で密会する日々を送った。店内で顔を合わせても何事もなかったかのように振る舞い、休憩室でだけ二人は激しく求め合った。しかしそんな日々は長くは続かなかった。さゆりが突然スーパーを辞めることになったのだ。ある日、休憩室で二人きりになった時、彼女はそのことを僕に伝えた。ごめんね、急にいなくなって。え、どうしてですか。実はね、主人の仕事の都合でこの街を離れることになったの。え、そうなんですね。ごめんね。楽しかった時間をありがとう。そう言って、さゆりは僕にキスをした。その唇はいつも通り熱を帯びていた。さゆりさん、僕は彼女の名前を呼ぶことしかできなかった。その時、僕の胸の中に去来する感情をどう言葉にしていいかわからなかった。さゆりさん、 僕。何も言わないで。ねえ、最後に、もう一度だけ。そう言って、さゆりは、僕に抱きついた。その体は、いつも通り、熱を帯び、そして、少し震えていた。僕は、さゆりの求めに応え、その体を愛した。それは、今までで一番激しいものだった。そして、その日がやってきた。彼女が、この街を離れる日、僕は、見送りに行くこともできず、ただ、遠くからその姿を見送った。いつもと変わらない笑顔で、手を振っていた。その姿が、徐々に小さくなっていくのを見送りながら、僕は、この街で過ごした日々。そして、さゆりとの思い出を振り返っていた。彼女との出会い。そして、忘れられない感動的な思い出。それは、僕の人生の中で、色褪せることのない、大切な記憶となった。